お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二コリント人への手紙6章11節から18節と7章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二コリント人への手紙6章の学びをしていますが、パウロはここでどうしてもコリントにいる改心者たちに会いたいとまるで叫んでいるように思います。コリントにいる改心者たちはまだ赤ん坊のクリスチャン、キリストにある赤子、または肉的なクリスチャンでしたが、パウロは彼らを慈しんでいました。この章と次の章ではパウロはほとんど断腸の思いでいるように見えます。第二コリント6章の11節から13節。コリントの人たち、私たちはあなた方に包み隠すことなく話しました。私たちの心は広く開かれています。あなた方は私たちの中で制約を受けているのではなく、自分の心で自分を窮屈にしているのです。私は自分の子供に対するように言います。それに報いて、あなた方の方でも心を広くしてください。パウロは彼の大きな愛の心を開いています。そして彼は自分のことを愛している人たちを奮起させています。興味深いことは、パウロは明らかに神様と神様の御言葉を憎む者たち、またクリスチャンたちに危害を加えようとする者たちの心にもチャレンジを与えたということです。初代教会でも、今日でも、このことは真理です。もし神様のために立ち上がったなら、あなたはそのことのために必ず犠牲を払うということがわかります。さて、この箇所はしばしば乱用され、間違って解釈されてきた箇所です。ある人たちはこの箇所を、情け容赦のない、断固とした愛のないものにしようとします。でも、パウロがここで言っていることは、コリントの信者たちに対する心配で断腸の思いをしている人物の優しい心から出てきているのです。14節。不信者と釣り合わぬくびきを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。パウロはここでコリント人の信者たちに偶像ときっぱり手を切りなさいと訴えています。彼らは肉の罪と手を切るべきでした。彼らはこの世にある荒野から離れなければなりませんでした。今日私たちは分離された信者という言い回しを使います。自分たちを分離された信者と考えていながら、実際はこれ以上ないほどにこの予的な人たちが大勢います。マギー博士はここで分離主義のことを述べているのだと思います。モーセの律法のもと、旧約聖書の時代に神様はご自分の民に戒めを与えられました。彼らは主として農業に携わっていました。神様は牛とロバとを一つの首輝きに一緒につけてはならないと言われました。それは釣り合わない動物に首輝きをつけることです。一方は清い動物であり、もう一方は清くない動物でした。ここで神様は信者に語っておられ、信者は未信者と首輝きを共にしてはならないと言っておられます。どのようにして人間が一つの首輝きにつけられるのでしょうか。どんな形であっても、現実の同盟の中にあれば、 彼らは首輝きを共にすることになります。例えば、ビジネス、協力関係、結婚、長期の事業などです。確かに結婚は、二人の人が首輝きを共にすることです。ですから、未信者と信者が結婚すべきではありません。畑を耕すのに、清い動物と清くない動物が一緒に首輝きにつけられるべきではありません。神様の子供とそうでない子供が一緒の首輝きについて、一緒に人生のゴールを目指すことはできないのです。もう一つの例は、団体との同化です。もしある人がある神学校の教授をしていて、彼は保守的で聖書の偉大な真理を持っているのに、その神学校がリベラルになった場合、その人はその神学校を辞めなければならないと思います。なぜなら彼はそこで給料をもらって、その学校の働きと組織に同一視されるからです。彼は明らかにその学校と一緒の立場にあるとみなされるのです。そのようにして彼は未信者と釣り合わぬ首輝きをつけることになるのです。パウロがどのように伝道を行ったかを見てみたいと思います。新しい町に入るとき、パウロはまずシナゴグに行きました。シナゴグ以上にイエス・キリストに対する反対のある場所を考えつくことはできません。それでもパウロはそこから伝道活動を始めたのです。しかしもしもパウロがシナゴグの一つに加わって、その一つのラビになってそこに留まったとしたら、そのような行為は首輝きと考えることができるでしょう。お分かりのように、パウロが話しているのは結婚やビジネスでの共同経営や学校で教授となることや教会のメンバーになることのような永続的な取り決めのことです。この説は私が伝道集会を支援したことを指しているのではありません。私とは違う方法でミニストリーをしている多くの人たちがいます。そしてその中の幾人かは私よりもずっと成功しています。彼らが正しくて私が間違っているのかもしれません。もちろん私は正しいことをしていると感じていますし、これからも今と同じようにやっていくつもりです。でもその人たちが私と同じ福音を述べ伝え、聖書を神様の御言葉だと信じている限り、彼らと交わりを持たないなどということはありません。次の節に明らかにされているように、パウロは私たちが未信者と首輝きを共にすることについて語っているのです。第2コリント6章の15節。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。私たちは何をするにしても未信者と永続的に同じ首輝きを共にすべきではありません。16節。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。今パウロは特に偶像礼拝のことに言及しています。神の宮と偶像とには何の一致もありません。神様の宮とはどこでしょうか。今日神様の宮とは一人一人の信者の体のことです。私たち自身が聖霊の宮なのです。神様が内住しておられる人が偶像と何の一致もできるはずがありません。17節から18節。それゆえ彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れた者に触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子、娘となる、と全能の主が言われる。パウロはクリスチャンに分離と清めを訴えます。 クリスチャンには偶像と何の一致もあるべきではありません。クリスチャンは教会や信者の生活の中にさえ忍び込んでくる世俗的なものと世俗的な霊から分離すべきなのです。私たちクリスチャンは汚れたものに触れるべきではありません。ヨシュア記の中でヨシュアとイスラエル人たちがどのようにして信仰によって要塞都市エリコを征服したかを学びました。ところがアカンは呪われたものを取りました。イスラエルは神様が汚れていると宣言されたものに触れたのです。その後彼らは小さな町愛に強い確信を持って登っていきました。なぜなら彼らは簡単にこの町を征服できると思っていたからです。でもヨシュアとイスラエルは簡単に打ち負かされてしまいました。ですから神様は世俗的なものと汚れたものから離れるように求めておられるのです。自分たちはそのようなものから分離していると考えているクリスチャンがとても大勢います。彼らはこの世のこのことやあのことなどをしようとも思いません。でも彼らは噂話をし、最も意地悪なことを言いながら、そのことこそ世俗的で汚れているのだということに気づきません。または彼らは最新流行のドレスを追いかけたり、大食いにふけりながら、自分たちは世俗的なものから分離していると思っているのです。彼らを裁こうとしているのではありません。私たちはお互いを裁くようなことをすべきではないのです。それでもこれらのことを指摘しなければならないと感じます。なぜなら私たちは偽善に気をつけなければならないからです。神様のことを話し、主イエス・キリストは救い主だと主張し、主を愛していると言い、私たちが主に対して性別されていると考えるのはとても容易なことですが、現実にはこの世から分離しておらず、主に対して性別されていない人が多いのです。私がミニストリーに入る決心をしたとき、私が働いていた銀行の副頭取が私を自分のオフィスに呼びました。彼は神様を信じない人物で、他の誰からも聞いたことのないような罵りの言葉を口にする人でした。私が仕事を辞めてミニストリーのために勉強すると発表したとき、彼はちょっと感動したのかもしれません。彼は私を彼のデスクに呼んでこのように言いました。バーノン君、君に話したいことがある。彼が私に話してくれたのは次のような話でした。以前彼は他の銀行で働いていました。彼の職場にはこれ以上ないほど世俗的で神様を信じない人物が働いていました。ところがなんとこの人はある教会の特別賛美を担当する人物だったのです。そしてある日この上司が教会に行くと、そこであの人物がステージに立って賛美歌を独唱していました。一人の婦人がそれを聞いた後、上司にこのように言いました。いや、素晴らしい独唱でしたわね。まるで天から聞こえてきたようだったわ。彼はこの人物を職場で知っていましたから、そんなことがあるはずがないと思いました。そしてある日、その夫人が上司の働いている銀行にやってきました。するとあの、教会で読書をした人物が窓口にいて、彼女の前で口汚い言葉と神様を冒涜するような言葉を次から次へと使っていました。夫人はとてもびっくりして、私の上司に、あの人はどなたですかと尋ねました。その時彼は答えました。あの声は、この前の日曜日に聞いた時に、あなたが天から聞こえてきたようだと思った声ですよ。その話をしてくれた銀行の副頭取は、非常に懐疑的で、いたずらっ子のようでした。なぜなら彼は、その偽善的な同僚の振る舞いを通して、クリスチャンの信仰に失望していたからです。 彼はその同僚がいかに不道徳で大酒飲みで口汚い言葉遣いをするかをよく知っていました。ですから私が神学校に行くと言った時、彼は私を呼びつけて次のように言ったのです。バーノン君、本当にその気がないのなら牧師になってはいけないよ。私はその時の彼の言葉を決して忘れたことはありませんとマギー博士は述べています。神様は彼らの中から出て行き、彼らと分離せよと主は言われる。汚れたものに触れないようにせよと言われます。本気でないならクリスチャンになってはいけません。イエス様が本当に自分を満足させておられないのに、イエス様は私を満足させてくださると言ってはいけません。パウロが言っているのはそういうことです。そしてここには、この栄光に満ちた約束があります。そうすれば、私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子、娘となると全能の主が言われる。あなたは父なる方のもとに誉れをもたらすような息子、娘になるのです。ある人が私に自分の息子が大学に行くために出て行ったことを話してくれました。その結果この息子は自分の父親と疎遠になりました。その息子は確かにまだその人の息子ではありましたが、父親は私に愚痴を言いました。息子と腹を割って論じることができないんです。とにかく父親として彼に話しかけることもできないんですよ。ここで神様が言っておられるのは、この父親と同じことです。もしもあなたが信者であるなら、神様はいつでもあなたの父なるお方です。そのことを忘れてはいけません。ここで神様が言っておられるのは、神様はあなたに対して父親のように振る舞いたいということなのです。神様はあなたをご自分の子供として扱いたいのです。もしあなたが世俗的なものの中に入り込んでいるなら、自分の言ってることに本気でないなら、自分の人生で偽善的であるなら、一つのことは確実です。父なる神様は、あなたのお尻を叩くために、巻小屋に連れて行かれます。神様はあなたを永遠に巻小屋に連れて行くことは望んでおられるのではありません。だからこそ、神様は彼らの中から出て行き、彼らと分離し、汚れたものに触れないようにしなさいと言われるのです。そうすれば神様は、あなたと父と子としての親密な関係を持つことがおできになるのです。私は小さい頃悪いことをするとよく祖父にですね、蔵の中に入れてしまうぞと言われたことを覚えていますが、マギー博士の時代は悪いことをすると子供を巻小屋に連れて行ってスパンクをしたようですね。さて、第二コリント人への手紙7章の学びに入りますが、この章は神様の慰めに関する箇所の最後の章です。この章はパウロの心における神様の慰めでとても個人的な章です。この章の背景として、コリント教会にはひどい不道徳の罪を犯していた一人の人がいました。彼は自分の父親の妻、つまり自分の義理の母親と近親相関の関係を持っていました。そして教会はその問題をきちんと取り扱っていませんでした。そしてパウロは彼の最初の書簡の中で彼らを叱責し、その問題を正しく処理しなければならないと言ったのです。パウロが彼らに第二の手紙を書いている今、彼らはその問題の人を取り扱い、その結果その人は悔い改めて罪を告白しました。教会はその人の問題を真っ向から取り組み解決したのです。そのようにしてパウロの手紙は正しい効果をもたらしたのです。そしてテトスがパウロのところにその報告を持ってきました。それによると、その人物は自分の罪を嘆いており、自分は教会から認めてもらう価値が全くないと感じている、そのような報告でした。そのことについてパウロは言及しています。 第二コリント七章の一節。愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで、清きを全うしようではありませんか。彼はここでどの約束のことを言っているのでしょうか。彼が指しているのは、六章の最後にある約束です。神様はもし私たちが神様に従うなら、神様は私たちの本当の父となられ、私たちは神様の本当の息子、娘となり、神様はそのような特別な関係の中に私たちを置いてくださる、そのような約束です。しかしこの中には、もし私たちが出て行って彼らと分離しないのなら、私たちは救いを失うとは書かれていません。ここでパウロが言っているのは、もし私たちが清い生活をしないなら、神様は私たちを父なる方がご自分の子供を扱うように扱うことができないと言っているのです。神様は父親として私たちを扱いたいのです。とても多くの人たちが私たちにはどれほど素晴らしい天の父がおられるかを体験的に知ってはいません。私たちが神様に本当の天のお父様になっていただく機会を与えないでいるのです。ではどうしたら私たちはそのような関係を築くことができるのでしょうか。パウロは言います。私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め。私たちは罪の呵責から私たちの良心を清めることはできません。また私たちには罪ある良心のシミを洗い流すことはできませんが、神様はキリストの死とキリストの血を流されたことによってそのシミを洗い流してくださいました。キリストの血潮によって自分たちの罪から清められた後もまだ私たちの心は日々の汚染から清めを必要としています。信仰によって御言葉を受け取り、その御言葉によって行動するとき、私たちはすべての肉と霊の汚れから清められます。主イエスが次のように言われたとき、主が意味していたのはそういうことです。ヨハネ17章の17節にはこのように書かれています。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。御言葉は私たちを本当に清めます。聖霊は私たちが自分の人生の中の罪を取り扱えるようにしてくださるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はパウロの個人的な訴えというテーマで、第二コリント人への手紙6章11節から18節と7章1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。